はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、私パーソナリティの衆議院議員しげもと守と
アシスタントのドクトル圭佳です。
はい、今週もよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
はい、圭佳さん、また新型コロナの患者さんが北海道を中心にまた波が立ってきましたですね。はい、
そうですね。なんとなくやっぱり季節との関係かなと思っているんですけれど、
これまたインフルエンザも流行る時期ですし、あれ、圭佳さんはインフルエンザの予防接種は受けられました？は
い、いえ、まだです。
あ、まだですか。
は
い、
受
ける予定はありますか？
はい、はい、いつも12月かかりにしてるんですけどね。
あ、そうですか。
はい、
いや、僕は国会議員はね、ありがたいことにですね、はい、国会議事堂の中に医務室がありまして、そこに行けばすぐってもらえるんですよ。
2つありますね、そういえば。
そう、
2つありました。
そうか、圭佳さん来てくれたからよかったですね。
そう、はい、眼科が別になってた。眼科とね、普通のところが別になってた。
そう、内科とね。
はい、
内科。そう、私も、まあ、今日あたりうちに行こうかなと思ってますけれども。
はい、はい。
はい。圭佳さん、コロナのことでは、もう本当に私も現場からいろいろな相談を受けるんですけどね。
ええ。
まあ、この間こんな話があったんですよ。
はい。
まあ、あるお方がですね、その濃厚接触者になりましたと。
はい。
で、要は新型コロナウイルスに感染した方と、まあ、接触があったんですね。
はい。
それで、ご家族に基礎疾患を抱えてる方がいるから、
はい、
その方に移すことができない。はい、もちろんね。
はい、
重篤化するリスクが大きいですからね。
はい、
で、職場が介護事業に携わっている方でしたから、
はい、
これ介護事業所に通えば、出勤すればそこにお年寄りがたくさんいるわけで、ここにももちろん濃厚接触者として行くわけにはいかないと。
はい、
で、家にも行けない、職場にも行けないということになって、お車の中でね、
はい、
寝泊まりをしなければならない状況になってしまったと。
は
い、
ま
あ、当然そんな生活をしてるとね、はい、まあ、体も疲れるし、
はい、
病気でなくても病気になるかもしれないし、いうことで、まあ、極めて不自由ですしね。いうことで、さあどうしたらいいんでしょうかという相談があったんですよ。
そうですね。
それでね、はい、で、それでね、私の方でね、はい、京都市に相談して、例えば軽症者を受け入れることに協力してくれているホテルはあるんですよね。
そうですね。
ところがね、そのホテルで濃厚接触者を受け入れてくれるのかなと思ったらですね、
はい、
そこはあくまでそのコロナにかかった方であり、症状の軽い方とか、
はい、
症状、まあ、陽性が結果出たんだけども症状が出てない方ということなんですよ。
はい、
だから受け入れてもらえなかったんですよね。さあそこでどうしようかなと思ったところですね、
はい、
実は、京都市の、はい、市内にですね、ホテルシェルターなるものを経営されている方がいてですね、
はい、
例えばそのお医者さんとか看護師さんとか、
はい、
まあ、コロナの最前線で頑張ってくれてる医療人もですね、はい、まあ、これ感染リスク、まあ、高いですよね。
そうですね。
ね、まあ、そういった感染リスク高い方が、
はい、
まあ、家族に、またこう家に帰って家族に、これ、まあ、万が一その、うつしたらえらいことやということで、なかなか自宅に帰りにくい方とか、
はい、
すごく、まあ、不安な方とかいるわけですよ。
え、
まあ、そういった方を、
はい、
その受け入れている京都市南区のホテルがあるんです。
ああ、そうなんですか。これはもう、うん、個人的にそういうふうにされてるんですね。
そうそう、そのホテルの、まあ、社長さんの、はい、はい、まあ、ご判断とご努力で、そのホテルの中の感染症対策をバッチリね、
はい、
もちろんドクターにも相談しながら講じた上で、
はい、
そのコロナのリスクにさらされてる方が、はい、まあ、家に帰れなくても ホテルでゆっくり体をお休めになって、
はい、
また医療現場に戻っていくと、
ね、はい、
まあそういうことを目的としたホテルがあったから、さっき車で寝泊まりせなならんようなその私の相談者にはですね、そのホテルを紹介して、
はい、
検査の結果が出るまで、
はい、
は受け入れてもらったんですよ。
はいはい、はい、そうですね、検査結果出るまでの間、それと感染してる可能性があると接触した後14日間ですからね、不要不急外出を控えるというのが、
うん、そうそう、ほんでね、この間今ちょっと予算とか税制の要望時期ですから、
はい、
まあ、日本全国 の、 その旅館関係者からのご要望を聞いていると、
は
い、まあ、ホテル旅館というのはいろんなお客さんが来るじゃないですか、
はい、
で中にはそのコロナ疑いの方とか、まあ、熱を持った方なんかもいらっしゃるわけですよ、はい、まあ、いないとも限らないですよね、
はい、
でしょ、だけども、はい、旅館業法という法律があって、
はい、
まあ、その第5条第1項を読むとですね、
ええ、
もう完全にその感染症にかかってますねと、
はい、
で確定した方についてはですね、
はい、
まあ、そのお客様申し訳ありませんが、お客さん感染症にかかってらっしゃいますから、
はい、
我が旅館には泊まることができないんですと言ってこう お断りすることが実はできるんですよ、
はい、
ところが疑いのレベルの方というのはね、
ええ、
そのお断りができないんですよこれ、
はい、
法律でね、
ええ、
でもホテル旅館にしてみれば、まあ、コロナ禍にあって、はい、まあ、少しでも風邪の症状が見舞われる方とか体調悪い方っていうのは、まあ、正直受け入れることはすごく心配ですよね、
はい、
で、もしままが一その旅館でその感染者が出たとなれば、また風評被害で、
はい、
ね、その旅館にお客さんも来なくなったり、
はい、
ね、そしてまた消毒等々にまた必要な日数必要 あってね、
はい、
その分また売り上げがお客さん受け入れられないから、
はい、
その収入減になる、売り上げ減になるっていうこともあるじゃないですか、だから団体からするとなんとかそういう疑いの方は受け入れなくてもいいようにしてほしいと、でこういう団体が一方であるわけですよ、
はい、はいはい、
うん、だから今2つのことを申し上げたんですけど、やっぱりそういうコロナリスクにさらされてる方を安心してね、濃厚接触者を受け入れる環境を整えた上で、ね、観光産業を支えてもらっている旅館のそういったお悩みも同時に聞いていかないと、うん、
ええ、
あかんなっていう話を今ちょうど国会でやってるところです今。
はあ、はいはいはい。
うん。ね。
はい。
はい。
大事なことですよね、これもね。
そうそう。
はい、
だから濃厚接触者、あるいは疑いの方をどう安全にこう包み込んでいくかということもですね、
ええ、
これもうちょっと政府に頑張ってもらおうと思ってます。
はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、う
ん、はい、しっかりと頑張ります。
はい、
うん、ケイカさん、濃厚接触者、ね、はい、ケイカさんもね、人と接するお
仕事
されてますから、
ええ、うん、ええ、大変気になったところで、はい、
ね、
ええ、そうです。
まあまあ、そのお互い、まあ、ソーシャルディスタンスね、1メーター以内15分というのを気をつけながら、
はい、
ね、しっかりコロナとインフルエンザを気をつけていただいて、この秋を過ごしていただきたいと思います。
はい、じゃあまた来週、はい、
お待ちしてます。
バイバイ。